元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。第64話、ちょっとそこまで、隣の国へ。東南アジアの魅力尽きないですよ。タイから、ミャンマーにも立ち寄っているんです。私たちほんの数時間なんですけどね。でも結構歩いてお寺を、訪ねたり、村の様子も結構ね、こうじっくりと味わうことができましたね。タイの国境の街と似てるんですけど、でもやっぱりミャンマーはこうちょっと手を抜いた感じですか。ズボラになった感じ。道がやっぱり舗装されてないんですよね。あとゴミが多い、生ゴミとかも道に捨ててあるので、まあ、そういう匂いがしたりとか。まあでもそんな中でも子供たちは走り回ってて、村自体はすごくのどかな感じですね。あの市場じゃない方のこう閑散とした場所にある商店のお姉さんとかもすごくなんかこう照れやな笑顔で可愛くて、言葉全然通じないんですけどね。面白かったのは、そのでもお店の真ん前に油なめが火にかけてあって、魚を揚げてるんですよ。これ売り物 なのか彼女たちのランチ用なのか分からないんですけど、なんか不思議な光景でした。美味しそうでしたけど。でお寺は村の中をこうずっと歩いていって、パゴタと呼ばれるところまで行ったんですけど、タイと同じくも金ピカの綺麗な塔が立ってて、ずっとなんかね、綺麗な音が聞こえてましたね。高台なので、あの、まあ、暑いんだけれども風が気持ちいいっていう、そんなところでした。で国境で、まあ、あの市内というか村内っていうのかな、観光ガイドみたいなものを雇うこともできたんですけど、私たちはもう時間もありましたし歩いてゆっくり見れたっていうのは良かったですね。市場ね、美味しそうなものとかもあって食べたかったんですけど、あの別の観光客に会った時に、うーん、やめといた方がいいんじゃないっていうことをあの言われたので、やっぱり怖くて何も買わずに、絵はがきと切ってくらいですかね、ミャンマーで買ったものっていうと。さて、このミャンマーの入国なんですけれども、日本人はビザが必要です。で、まあ、日本からね、空路で入るときなんかはもう特にちゃんとこう取得すると時間がかかりますし、必要書類も多くてね、大変なんですけれども、それが例えばこう隣の国から徒歩で国境をまたぐっていう風になると、それがこう簡素化されたりっていうことはよくあります。これイミグレーションの不思議なんですよね。私たちが利用した国境もタイの北にあるメーサイというところから、もうあっという間です。ミャンマーのタチレクという村に入国することができるんですけど、もう本当日帰りどころかお散歩ですよね。徒歩圏内みたいな。あの地元のタイ人はタイよりもやっぱりミャンマーの方が物価が安いので買い物に行くんだそうですね。でも一応申請は必要らしくて、申請所とかはもう常に混んでる感じだったんですけど、ミャンマーだからもう市場すごい人でごった返してて、でかといって、まあ、タイ側のそのメイサイの商店街もそれなりに賑わってるんですよね。ミャンマーの人たちはこう逆にタイに入国している感じはあんまりなかったんですけど、まあ国は違えど川を挟んで国境ありますから、なんか一つの村っていう感じで人の行き来もすごくあって、開かれてるって感じではないですけど、まあ行きやすくはなってますね。こういう国境越えというのもまた違った楽しみがありますね。こういうところね、他にもありましたよ。南米のブラジル、パラグアイもそうでしたし、歩いて渡れましたし、あとフランスとドイツとかも、まあフランスとドイツはイミグレーションはないんですけどね、でも安い隣の国で買い物するっていう意味では同じですから、なんか羨ましい感じがしました。沖縄も例えば台湾が ついたりとかしてたらきっと面白いだろうなとか思うんですけどね。あ、そう、ビザの話なんですけど、そのし、すぐ国境を歩いて渡るだけなんですけど、なんかね、私たち何を間違ったか、こう申請所と国境と行ったり来たりしなくちゃいけないことになってしまって、タイ人と間違えられたのかなって私は思ってるんですけど、未だに迷彩の、そのタイ側の村、迷彩のバスターミナルまでは市バスか何かで行ってるんですね。でそこから国境までっていうのはやっぱりちょっとまたあって、その区間っていうのはこうソンテオっていう乗り合いバスみたいなものに乗るんですね。これはまあ行き先があって、方面が一緒であれば、あの誰でも乗ったり降りたりできるっていう、軽トラックみたいなものにホロがついてるだけなので、すごく暑くてまあでもガタゴトと揺られながら行く、バスなんですけど、国境であれ申請書はみたいな感じで言われて、お金いくらか払えば通れるんじゃないのと思っていたんですけど、申請書に戻って、そこでなんか書類を持ってこいみたいな感じのことを言われたんですよね。でそのソンテオで通り過ぎてきた場所なので、えーって言いながらまたソンテオ拾って申請書戻って並んで申請して時間かけてまたソンテオも乗って国境までみたいな、なんでしょうね行ったり来たりしちゃいました。普通はねそのまま入国できるはずなんですけど、まあでも結果ちゃんと入れましたし楽しかったからいいんですけどね。まあ、時間がある旅だとこういうのもありですね。今度行くときは首都のヤンゴンを見てみたいなと思ってるんですけど、はい、ビザを申請してちゃんと計画的に行かなくちゃいけません。以上、エッセイとお話は高枝真希子でした。制作はフィードバックでした。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。文字では同じありがとうでも、言葉にするとありがとうはたくさんあります。文字で伝えていたあなたの気持ちを言葉で伝えてみませんか。音声コンテンツ専門制作配信プロダクションフィードバックでは、あなたの言葉をインターネットラジオやポッドキャストにして全世界へ配信します。詳しくは www.fb1997.com にアクセス。あなたのありがとうは伝わってますか？